改めておはようございます。
おはようございます。
先週は創世記の一章一節からメッセージをさせていただきました。で、今朝はいきなり11章に飛んでしまいますけれども、その間のことについて少し駆け足になりますけれどもお話ししたいと思います。最初の人アダムとエバに兄弟、一組の兄弟が生まれました。それがカインとアベルです。しかしそのカインとアベルとの間に最初の殺人が起こってしまったわけです。うちも二人息子がおりますけれども、時々喧嘩をしますけれども、その喧嘩が殺人まで至ってしまう、そういったことを通して私たちは改めて罪の恐ろしさ、影響の深さというものを知ることになります。アダムはただ禁断の果実ですね、神様の禁じられた果実を食べた、なんかそれだけのように自分たちは思ってたかもしれません。しかしエデンから追い出されて、そして待望の子供たちが生まれたわけですけれども、その子供たちが殺し合うというか、カインがアベルを殺害するという恐ろしいことが起こって、改めてその罪というものがいかに深刻なものであるかということを知らされたのではないかと思います。その後神の願い通りといいますか、計画の通りに地上に人類、人は増え広がっていったわけですけれども、残念ながら人間が増えれば増えるほど地上の悪も増えていったと聖書に書いています。そしてついに神様は洪水で地上のすべての生きあるものを滅ぼすことを決断された。それがノアとその洪水の出来事につながってくるわけです。その中でもノアがその時代にあっても完全な人であった、正しい人であったと聖書は語っています。地上の悪が増大していく、そんな時代に生きながらも、この完全な人、正しい人というのは神様、真の神主との関係をちゃんと持ち続けていたという意味、その意味で彼は正しい人であったということです。私たちと神様との関係は、時代がどんなに時代が変わっても変わることはありません。おそらく今の私たちから見ればノアの時代がもう私たちの時代と比べてもう最悪のとんでもない時代だとはおそらく見えないじゃないかと思います。しかしノアはそんな時代にあっても正しい人、完全な人であった。ノアは神と共に歩んだと書いています。私たちはどんな時代にあっても神と共に歩むことができます。神と共に歩んだ、生涯の最後にあの人は神と共に歩んだと言っていただけるような信仰者でありたいと改めて願います。特に私たち日本の社会ではキリスト教徒、私たちクリスチャンは少数派ということになりますが、まさにノアはその大勢の人々の中にあって、彼と彼の家族だけが神と共に歩んでいた。そこから私たちも励ましを受けますし、教えられるところがあるのではないでしょうか。さて、洪水の後神様はノアとその家族を救いになって、彼らとの間に新しい契約を結ばれました。二度と人類とすべての生き物を大洪水の水で滅ぼすことはないと約束されました。それが九章の九節から書いているところですが、虹が雲の中にあるとき、約束の虹、契約の虹を見せてくださったわけです。虹が雲の中にあるとき、私はそれを見て、神とすべての生き物、すべての肉なるものとの間の永遠の契約を思い出そう。さて、箱舟から出てきたノアの息子たち、セム、ハム、ヤペテ、彼らから世界中のさまざまな民族が分かれていったと、聖書は記録しています。 10章にはそのノアの息子たち の, その子孫の記録があるわけです。まず書かれているのがヤペテ、そしてハム、そしてセムの順番に書かれています。氏族ごとにそれぞれ国々の国語があったと書いています。まあ、今日お話しするのは11章のバベルの出来事ですけれども、まあ、おそらく時間的に言いますと10章に書いていることは、もうバベルの出来事が終わってしまってからのいろいろな出来事をまとめて10章に書いていると考えられるわけです。セム、ハム、ヤペテから分かれていった民族、10章にはいろいろな民族のことが書いていて、まあ、ここから私たちはある程度理解できるわけですけれども、もちろん今世界に存在するすべての民族がここから説明できるわけではありません。まあ、学者によっては何とか全部説明しようとする人もいるようですけれども、まあ、明らかにですね、まあ、ここにいるのは皆さんアジア人、広い意味ではアジア人ですけれども、アジア人のルーツに関しては書いていないわけですね。特に、まあ、日本人、そして韓国、インドネシアの方々がいますけれども、特に日本人に関して言えば一体どこから来たのかということは未だにわからないとされています。まあ、そういう意味で全てを説明しているわけではありませんけれども、でもとにかく洪水後の世界、セム、ハム、ヤペテからあらゆる国の民族が生まれていったということが書いているわけです。でヤペテの子孫というのはあまり聖書の中にはほとんど登場しませんけれども、まあ、多くの人がインド・ヨーロッパ語族、まあ、今でいう欧米人たちがですね、生まれたと考えられています。でハムの子孫というのは代表的なのはエジプトの人たちです。エジプト・アラブの人たち、さらに言えばアフリカの人たちがそこから生まれて、出ていったと考えられています。そしてセムの子孫が、最後に書いているわけですけれども、まさにこのセムの子孫がイスラエル、アブラハムを経てイスラエルへつながる人たち、さらにその周辺の民族と考えられているわけです。でセムのひ孫にあたるエベルという人が、10章21節に出てくるんですが、まあ、そこからヘブルと呼ばれて、ヘブル人たちの子孫ではないかと考えられています。この系図の中で、一人ですね、気になる人物が10章8節に出てきますが、10章8節から10節をちょっとお読みいたします。クシュはニムロデを生んだ。ニムロデは地上で最初の、まあ、有志権力者となった。彼は主の前に力ある狩人であった。それゆえ主の前に力ある狩人ニムロデのようにと言われるようになった。彼の王国の始まりはバベル、ウルク、アッカド、カルネでシヌアルの地にあった。権力者というのは力強いもの、戦士という意味です。力強い、漁師、カリュードと書いていますけれども、まあ、これはまさに古代メソポタミアの王様を表しています。おそらく古代メソポタミアに始まった王権、権力者のことを指して言っていると考えられます。で伝説ではありますけれども、このニムロデが、まさにバベルの塔を導いた張本人ではないかと理解することもできるわけです。10節に彼の王国の始めはバベル、エレク、アカデであって、すべてシヌアルの地に書いていたと書いています。まあ、聖書ははっきりとはニムロデとバベルが関係あるとは言っていませんけれども、11章からの出来事と関係があるのではないかと、まあ、理解できるわけです。さて、そのようなわけで11章に入っていきたいと思いますけれども、大洪水にあとどれぐらいの時間が経過したかは分かりませんけれども、再び人類が増え広がった頃の出来事と思われます。で一節にはその頃の世界の様子をこのように書いています。さて全地は一つの話し言葉、一つの共通の言葉であった。 まあ、確かに一つの家族からもともと一つの家族からいろいろな民族が増え広がっていったわけですから、言葉の違いはなかったと考えれるかもしれません。むしろ、まあ、特にあの聖書を世界中の翻訳、言葉に翻訳しようとしているウィークイフという働きもありますけれども、数千と呼ばれる言語が存在するそうです。そしてその中にはもう話す人が数百人しかいないというような言葉もあるということです。日本にいるとなかなかそれは分かりませんが、あのディアナ姉妹はインドネシアから来られてますけれども、世界ではもう同じ国の中にいろんな言葉があるのは当たり前のようになっているところもあります。で、同じ言葉であっても長い時間経つと変化していきます。私たちも学校で古い平安時代の古典とかを読みますけれども、なかなか理解できません。さらに外国の言葉を学ぶことはとても難しいことです。そういうのも私たちのこの礼拝はですね、なかなかあのそんな通訳する人もいませんし、もう日本語でだけ礼拝をしていますけれども、いろんな国の人が集まる教会では、そして大きな教会では通訳もされたりしています。やはり言葉の壁というものはとても大きいものだなと思わされます。いろんな国の人々ともう自由に、気持ちが通い合って交流できたらどんなに素晴らしいかと、まあ、思うわけですね。まあ、そういうわけで、あの歴史の中では、まあ、いろんな人が世界共通語を作ればまた一つになれるんじゃないかとか、まあ、そういう考える人がいたわけですね。エスペラント語というのを作った、確かあの人はユダヤ系の人だったと思いますけれども、まあ、彼が思っているほどやっぱり広がらないわけですけれども、ただそうやって何か一つ共通の言葉を作れば一つになれるんじゃないか、まあ、そう考える人はいたわけです。さて11章2節から9節は一つのまとまりになっていますけれども、今日は人間の計画、計り事、そして神様の御心、計画はどうだったのか、まあ、この2つの視点からお話をしたいと思います。2節から5節では人間たちの計り事、計画が書かれています。それに対して神様がなさったこと、行動が6節から8節に書かれていて、9節にその結論がまとめられています。2節をご覧いただきたいと思いますが、人々は東の方から移動してきてシヌアルの地に平地を見つけ、そこに定住したと書いています。シヌアルの地というのははっきりしませんが、メソポタミア、今のイラクのどこかにあったことは確かです。東の方から移動してきてと書いていますが、かつてエデンを追い出されてエデンの東に住むようになった人たちがまた戻ってきたのではないかと考える人もいますけれども、まあ、しかし間に大洪水がありますから、単純にそうは言えないと思います。あるいは歴史的に考えると、遊牧民、遊牧的な生活をしていた人たちが集まってきて定住して、そして町都市を建設して安定した生活をするようになっていく、まあ、これはあの歴史的に言えばその通りだと思うんですね。そうやって人々は町に集まってくるようになりました。さあレンガを作ってよく焼こう。彼らは石の代わりにレンガを用いて、粘土の代わりに歴史アスファルトを用いたと書いています。この辺もあの歴史上の流れと同じですね。皆さんよくご存知のエジプトのピラミッドは石を切り出して作っています。それに対してメソポタミア文明というのはあまり石は使われないでレンガを作って建物が建てられました。まあ、これはおそらくあのエジプトでは石を切り出すところがあったんでしょうけれど もう大平原が続くメソポタミアでは、そのような石はなかった。しかし土がたくさんあったのでレンガを作るようになったということだと思います。 最初に作られたレンガというのは紀元前4000年頃だと言われています。最初は日干しレンガといって、土をただ太陽の光で乾かしただけのものです。当然そんな強いものではないですから、そんな大きな建物は建てられませんけれども、紀元前3000年頃になると火で焼き固めたレンガが用いられるようになったと言われています。そして最初はレンガを積み重ねるときはただの泥、粘土を使っていたわけですけれども、それに代わって天然のアスファルト、歴史が使われるようになったということです。まあ、今では石油がたくさん出る地域ですから、おそらく当時は石油のことは分からなかったでしょうけれども、石油からできたですね、このネバネバっとしたアスファルトは、おこれは使えると人々は考えたんじゃないでしょうか。そうやって人々はだんだんと大きな建物を建てることができるようになってきました。3節に書いているのは、何気にですね、そのような文明の発展、建築技術の発展のことが書かれています。でおそらくこのバベルの町、バベルの塔というのもその頃に建てられたと考えれば、紀元前3000年ぐらいには建てられたのではないかと考えることができるわけですね。さてその結果、人々が言い出したことは何だったのでしょうか。それが4節です。さあ我々は町を建て、頂きが天に届く塔を上げて、塔を建て名を上げよう。我々が全地に散らされるといけないから。彼らはこの発達した建築技術を使って大掛かりな都市を作り始めました。バベルの塔と今日も題につけましたけれども、正確に言えば大きな都市を作って、その中心に高い塔を建てた。でその町がバベルと呼ばれるようになったということです。しかし彼らのこの行動は2つの点で神様の御心にかなうものではなかったということを私たちは知るわけです。第一に彼らは名を上げよう、名を上げようと宣言しました。私たちは自分で自分の名を上げようとします。しかし神様はそのことを望んではいません。私たちの名を上げる、私たちを褒めてくれるとすれば、それは神様、主ご自身がなさることです。この後の創世記の12章2節でアブラムに対して主はこのように言われました。そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう。あなたの名は祝福となる。あなたの名を大いなるものとするのは神様がされることです。またダビデ王にもこのように言われました。第2サムエル記7章9節ですが、私は地上の大いなるものの名に等しい大いなる名をあなたに与える。大いなる名をあなたに与える。私たちが何か名を挙げることができるとすれば、それは主が、神様がそのようにしてくださるということです。自分でそのことをするのではないということです。第二に彼らは埋めよ増えよ地を満たせと、神様が私たち人間に与えた使命と命令に背いて一箇所に固まろうとしていたということです。彼らは土地を耕す苦労、土地を切り開く労働を嫌って一箇所に固まろうとした。それで経済が活発になり発展が期待できたのでしょうけれども、それは決して神様が望んでいたことではありませんでした。まさに4節ですね、我々が地の全面に散らされるといけないから。しかし神様の御心は、この創世記の1章の28節に書いているように、埋めよ増えよ地に満ちよ、もう世界中地に満ちなさいというのが神様の御心だったわけです。さてこのように彼らの考えは神様の計画とは違ったもの、それに反するものでしたけれども、やはりその考えの中にあったのが 高慢、高ぶりと不信仰の罪であるということを私たちは見逃してはいけないわけです。人々は神様を無視して、あるいは神様を抜きにして、自分たちのことを自分でやろうとしました。神様から自由になる。まあ、人間的に考えればそれは魅力なのかもしれませんけれども、しかしそれは神様の御心に反することでした。そのシンボルとして天に届くような高い塔を建てようとしたということです。私たち人間は神様の形に創造された、神のイメージに創造されたと聖書は語っています。先週も話しましたが、その意味することの一つは、私たちは神様を離れ、自分を作ってくださった神様と無関係に生きることはできないということです。私たちは神様と交わり、神により頼んで生きるように作られているということです。しかし、罪ある人間はそんな神様から離れようとするわけです。神様の存在をなかったことにしようとするわけです。そして神様が自分に関わることを何より嫌います。苦しい時の神頼みっていう言葉が日本にはありますけれども、まあ、日本の一般の人たちも一見すると信心深いように見えますけれども、でも自分が神様に関わろうとはしますね。まあ、なんとか神様の助けが欲しい。で、お参りに行ってお祈りをします。しかし神様がいつも自分に関わっていることは嫌なんですね。ですから、まあ、私たちクリスチャンを見ても、なかなかそれが理解できないと言われます。まあ、神様がいないとは言わないけれども、神様というのは自分の都合のいい時にだけ何か助けてくれたらいいんだ。もういつも神様の方から関わられたらもうかなわん。それが私たち罪人の姿ではないかと思います。しかしその結果、大きな悲劇、問題が生まれています。科学技術が発達して文明がどんどん発達していくと、ますます私たち人間は神様を離れて、神様との関わりを拒絶する、神様抜きにした社会を作ろうとしました。神様抜きの価値観を生み出そうとしました。科学技術の発達は私たち人間が限りない可能性、そしてますます高いところへ登っていけそうな錯覚を与えています。本当はどうなのでしょうか。私たちはどれほど高いところまで行けたのでしょうか。まさにバベルの塔というのは私たち人間を表していると言えないでしょうか。神様を無視して、神様との関わりを抜きにして、私たち人間は果たして生きていけるのでしょうか。3番目の点ですが、そのような人間たちの計画を神様はどのように見ていたのか、それが5節です。五節の言葉は、有頂天になっていた人間たちへの強烈な皮肉のように聞こえます。その時、主は人間の建てた町と塔をご覧になるために降りてこられた。人々は天にも届くような高い塔を建てていたつもりなんですね。しかしそのはるか上から神様はそれをご覧になって、わざわざ降りてきて彼らのしていたことをご覧になったと聖書は言っているわけです。人間の技術や力が全知全能の神様の前にはどれほど取るに足らないものであるかということを私たちは知らされるわけです。まあ、東京スカイツリーも私2回ぐらい見たことがあるんですけども、確かに東京タワーも見ましたが、ものすごい高いですね。やっぱりなかなか近くに行くともう上まで見えません。でかなり離れたところでやっと全部見えるわけです。でこの近くに讃岐平野のシンボルの飯野山がありますけれども、飯野山430メートルぐらいだったと思いますけれども、東京スカイツリーは634メートル、武蔵の国で634メートルですから、 山より高い建物を確かに人間は今建てることができるわけです。確かドバイには800メートル、あるいは中国も、もうかなり高い建物を建てようとしていると聞きます。もう雨が降るとですね、低い雲にてっぺんが、もうスカイツリーぐらい高くなると、もうてっぺんが雲で見えないということもあり得るわけですね。私たちはバベルの塔にどんなイメージを持っているでしょうか。どんなぐらい高かったんでしょうか。まあ、ひょっとしたら私たちの持っているバベルの塔のイメージは、ちょっと写していただけますか。上の絵ですね。はい。こんなイメージじゃないかと思うんです。これは16世紀のオランダのブリューゲルという人が描いたバベルの塔の絵です。まあ、これが日本、特にちょっと大阪にまだ秋に来てたんですね。私も一回見たかったなと思いつつ、ですね、ブリューゲルという人はバベルの塔の絵をたくさん描きました。で、私たちのひょっとしたらイメージであるバベルの塔はブリューゲルが描いたバベルの塔かもしれません。まさに、雲がかかっている建設途中の高い塔が描かれています。しかし実際はどうだったのかというと、メソポタミアで作られていた当時一番高い建物はジグラットと呼ばれる、まあ、階段状の神殿です。映してる、はい。で、高さでいうとせいぜい25から30メートルぐらいなんですね。まあ、もちろん当時の人々が作ったものでの中ではもう飛び抜けて高いものだったと思います。でも今の私たちの感覚で見ればそんな高いものではないです。おそらくバベルの塔はせいぜいこのようなものだったのではないかと考えられるわけですね。そんな町と塔をご覧になった主はこのようにお仰せになりました。彼らが皆一つのため一つの言葉でこのようなことをし始めたのなら、今や彼らがしようとしていることでとどめられることはない。さあ降りていって、そこで彼らの言葉を混乱させ、彼らが互いに言葉が通じないようにしよう。神様が捉えた行動は、言葉を混乱させて言葉が通じないようにすることでした。突然言葉が通じなくなった。人々がどれほど驚いたかと思うんですね。大変な混乱が起きて工事どころではなくなってしまった。混乱だけではなく、争いや対立も起こったのではないでしょうか。結果として人々は一つところに集まることをやめて、地の全面に散らされていきました。人間の計画はこうやってですね、もろくも儚くも、ついえ去ってしまった、破壊されてしまいましたけれども、神様のご計画は確実に実現していくということを私たちは知るわけです。神様の御心の通りに、人間たちは、世界中地の全面に散らされていきました。この町の名前が混乱するという名前、意味の言葉のバラルという言葉を取ってバベルと呼ばれるようになったということです。で、後にバベルはバビロンを意味するようになりました。バビロンというのは黙示録にもありますように、神様に敵対する人たち、逆らう人たち、自分で自分の名を挙げようとする人たちのシンボル、それがバビロン。いまだにそのことが言われているわけです。さて、それから何千年後か分かりませんけれども、あのペンテコストの日に、まさに神様はこのバベルの事件と全く反対のことをしてくださったと言えるんじゃないでしょうか。聖霊に満たされた弟子たちがさまざまな国の言葉で喋ることができるようになった。まあ、いろんな国の言葉で喋るようになってしまったというのは同じですけれども、しかしこの時は人々をバラバラにするために神様がそうしたのではなく、聖霊に満たされた弟子たちがさまざまな国の言葉で語り、そして福音を語るようになって、まさに人々は民族や言葉を超えて、主イエス・キリストの福音のゆえに一つとされた。それがペンテコストに起こった出来事です。そして今私たちは同じようにこのイエス・キリストの福音によって どんな国の人々であっても主の民として一つになることができる。これが神様の約束です。さてこのバベルの事件は今日に至るまで神様を抜きにして神様から自由であろうとして行動する私たち人間に対する警告として続いています。21世紀に入ってもう20年近く経ちますけれども、科学はますます発達していきますけれども、しかし私たち人間がますます神様抜きでいろんな問題を解決しようとすればそこに限界があるということを私たちは知らされます。そして私たちの科学がどんなに発達しても、まさに神様さらにその上から私たちの人間を見ておられる。私たちがどんなに高いところまで到達したと思ってもさらにその遥か上から神様は見ておられる。私たちは神様を恐れ神様により頼むものとされていきたいと思います。お祈りしましょう。